私がお前を憐れんでやったように、お前も自分の仲間を憐れんでやるべきではなかったか。おはようございます。吉田実です。私が勤めさせていただいております神戸永田教会では、一昨年の春から建物の一室に小さなギャラリーをオープンいたしました。ギャラリーウィズというのですけれども、佐野由美さんという若い女性画家のギャラリーなのです。佐野由美さんは1975年に私どもの神戸永田教会の会員夫婦の間にお生まれになりました。お父様は二機会に所属する画家でいらっしゃいましたので、由美さんも幼い頃からお父様が開く絵画教室で絵を学ばれまして、やがて大阪芸大に進学なさいます。そしてその芸大在学中に、あの阪神淡路大震災でお家が全壊となりまして、大変なご苦労をなさったのですけれども、その大震災の体験の中でボランティアの働きに目が開かれていきます。ご本人がおっしゃるには、それまではボランティアというとなんとなく偽善的なイメージを抱いていて避けていたそうですけれども、上から目線でかわいそうな人たちのために何かをしてあげるということがボランティアなのではないということに気づかれまして、絵画制作をすると同時にボランティア活動にも導かれていきます。そして大学卒業後、ネパールのパタン市のスラム街にありますラリット小学校という学校でボランティアの美術教師をする決心をするのです。1年間という短い間だったのですけれども、彼女は驚くべき速さで言葉を覚えまして、子どもたちと一緒になって美術の授業に取り組み、子どもたちの世話をする傍ら、スラム街に生きる人々の生き生きとした姿を描き続けました。私自身も牧師になる前は中学校の美術の教師をしていまして、一時は画家を目指したこともありましたので、彼女の行った仕事が量的にも質的にも尋常ではないということがよくわかります。一人の作家が一生かけて制作するぐらいの作品をたった1年で爆発するような勢いで描いたという印象です。そしてあと1週間で帰国するという時に、理不尽な交通事故に巻き込まれまして天に召されたのです。まだ23歳でした。若き女性作家の生涯という記録映画にもなりました。そんな佐野由美さんの作品を展示するギャラリーを教会の中にオープンしたのです。佐野由美さんはたくさんの作品を残しただけではなく、ネパールの子どもたち一人一人を深く愛して共に生きました。それだけにネパールという国の貧困や差別の現実にもろに直面し、ご自身も深く傷つきながら、自分の力ではどうにもならない巨大な壁にそれでも諦めずに向き合い続けたと思います。特に彼女が心を痛めていたのは、カースト制という身分制度によるどうしようもない差別と貧困の現実です。人が生まれた時から定められた身分制度の枠組みに入れられて、それを変えることができないという理不尽な現実に、彼女は深く悩んだと思います。そして何よりも、そういう差別と自分自身が決して無縁なのではなくて、他でもない自分自身の心の中にもそのような差別意識があるということに気づいていく中で、彼女の苦悩は良い意味で深まっていったと思います。彼女は日記の中でこう書いています。カーストが良いか悪いか、お金があるかないか、どんな仕事をしているか、人間性に関係のないことばかり。2年前にここに来た時、私は何も知らなくて、ただただこの国のエネルギーに魅せられた。2年前子供だった私は、本当にどの人も同じに見えて、同じように話しかけていた。 今ネパール語ができるようになり、人の階級がわかるようになり、言葉を変える私がいる。私はここに何をしに来たの、バカ。そしてこうも書いています。自分が住む世界から、差別おかしいことだ、差別するのが恥ずかしいことなのだということを思わなければならない。少し時間がかかっても、すべての人の心の中から、私の心の中から。イエス・キリストの例え話に、仲間を許さない家来の例えという話があります。主人から莫大な借金を帳消しにしてもらったにもかかわらず、ほんのわずかな借金を期限までに返せなかった仲間を許さなかった家来に対して、主人は怒って彼を牢に入れたという物語です。ほんのわずかな借金でも、それを返さないということは悪いことに違いありません。でも、自分自身が莫大な借金を許してもらったものであるということを自覚するときに、私も人を許すという生き方が始まる。許し許されながら共に生きるという生き方が始まるのです。自分のことを棚に上げて、上から人を裁いたり、あるいは上から目線で人を助けてあげようとしたりするときに、そのこと自体は善であっても、その行いの全体は偽りとなるのだと思います。佐野由美さんの生き方は、どうしようもない差別の現実とともに、そのような偽善とも戦いながら、真実な人と人との交わりを形作ろうとするものであったと思います。そんな佐野由美さんの歩みの中から生み出された、愛にあふれる作品の数々に出会うことができます。ギャラリーウィズにぜひお越しください。